6センチネットラジオ、ロクラジ。
同じ夢を見てしまうっていうことあったりしませんか？あのね、僕ねそんなに夢見るタイプではないんですが、うん、それでもねたまに見る同じような
、
はい、夢っていうのがあるんです、はい、でほらさ夢ってさ夢診断夢占い、
うん、あるね
みたいなのあるじゃないですか、うん、僕ね占いはねそれほど信じていないんですけれど、うん、あの夢診断みたいなのはさ、うん、あの今こういう心持ちだからこういう夢につながるっていうのはなんかさつながりがありそうで、
はいはいはい、
うん、妙に納得してしまうところがあるんですよ、うん、僕がねよくたびたび見てしまう夢というのがね、ね高校とか大学の時の夢、うん、
自分が高校生、はい、大学生の時
にあの、完全にあれをやっとかなければいけなかったのにやっておかなかった。例えばあの大学だったら履修登録をね、うん、いついつまでに済まさないといけないのに、
うんうん、
それを完全に忘れていたことに後で気づく夢とか、あと全然もっと違う、例えば文化祭だとか、いやもっと本当日常の授業とかのこの夢だったり、放課後友達となんかただ喋っている夢だったりする途中に急にそういうのがやってくるんですよそういえば中原あのあれ提出したみたいなもう1週間前だよみたいな、いやで大抵僕はそう、そのパターンも一緒なんですけれど、
うん、
心の中でうわー完全にやってしまったあーと思いながら、うん、あの取り繕うんですよ。まあしょうがないかなな
るほどね。心の中じゃ慌てふためいてるわけだね。
そうすぐにでもその事務局に掛け合ってあの違うんです違うんです、あの本当に誤証ですなんて、
本当はやりたい
言いに行きたいんだけれど、うんうん、そんな姿を見せるわけにはいかな い、
友達の手前、
そう、
あそう、
だから
かっこつけまんだね、まあ、
うん、しょうがない、まあまた来年があるかななんつって、
あ余裕ぶって
なんかね、そうで、それがあの夢の方もさ、あのいろいろなパターンで試してくるの、それをそのだから履修届みたいなのを出さなかったのはさ、うん、だってあと1年ね多く大学行かなきゃいけないから結構大変じゃないですか。
まあそうね、
うん、それぐらいの規模よりもね、あそうだ、なんかね卒業の時のなんか卒業証書みたいなのをもらわないとあの大学に卒業した印にはならないみたいなルールが急にその夢の中で降りてそういえば卒業証書ってさほら大学出た証明になるからみんなちゃんと持ってるじゃないっていう風な急に話になってえ持ってないよと思って、あいやもらった可能性はあるけれどそんな重要なものだったのみたいな、
あ
ーでもあると思うけどまあなくてもねなんて言いながらえ再発行ってできんのかなって思うような夢、
あ
そう
そうなんだね、
何気ない夢か現実かわからないような渋めの
そうね、
あの地味めの
そこついてくるかっていうね
地味めのストーリーが展開されて いるのに急に、うん、そのあれ忘れてないみたいなのがガッとくるっていうのが割とよく見る夢で、
は
い、
それはやだな、はい、夢の中で焦るよな、
焦るんです。 って、あの、なんていうのかな、明日、心がさ、うん、もうこの動揺で揺り動かされているわけで、うん、しかも案外長く揺り動かされてるように多分思うので、起きた後、はぁ、大学出てからもう、20年以上経っててもうそんな関係ない今の仕事自体もう関係ないそれとは全くって思ったりします。
これそれはさ、うん、ああ夢でよかったってなるパターンでしょ。
夢でよかったなんだけど、うん、なんでまた見るの。
あそっか何回もね見るからね。
そうでしかもその揺り動かされているので、うん、なんかねやっぱこのな後残り、うんなんかするんだよね。
じゃあ目覚めがなんか良くない感じ、うん、
あのほらまだ起きてすぐぼやけてるから、うん、卒業証書ってちなみにどこ
ずっと気になっちゃって、
はい、
あそう
これはねおそらく夢診断では、うん、あの何かに追い立てられているみたいな診断がね前に調べたんですよ。
あそうな
んずっと前になんかすっぽかすとか、うん忘れちゃったことに焦る夢みたいなのであ
まあそのね
何を忘れたか財布を忘れたか、うん、携帯を忘れたかみたいなものによってなんか意味合いが違うらしいんだけど僕の場合はなんかそういうやっとかなければならないことをすっかり忘れていたことを後で指摘される、うん、取り戻せない、うん、みたいなことなんで、うんうん、単純にねアルバムが出てないのが原因じゃないかなと思って今回についてはね、
はいはい
うんうん、そんな風に僕は思って夢の中でも同じような夢を見ています。6センチのアルバム追い込みでございます。
お願いします。
眠れない夜
いや
何度も見てしまう夢の夜にお送りする、うん、チルでポップなクロストークセッション6センチネットラジオ6レディうん、眠れてもきつい夢ばかり見ちゃうときあるよね。今夜もよろしく。6センチネットラジオ6レディ。この6レディは毎月6の日に更新する6センチのネットラジオでございまして、本日は2022年10月26日となっております。
はい、
6レディ第
412回です。
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と、
ピアノ担当山田敦子ですよ。
出てないことで、うん、まあしれっとね、うん、まあでもしょうがないしまあこういうタイミングでお届けしたいけれどなんてね、
うん、
ぼんやりお話ししていますけれど心の中では、うん、もう揺れ動いておりますからそれが夢にも現れておりますから
現れてるよね、
はい、
うん
ここらで、
ね、ここらでね
そろそろ決着をつけたい、
はい、
と思って、ね、日々、
はい
やっております
はいいいと思います、
はい、そんな中ですね、
ええ、
僕ライブがございまして
そうでしたね、
はい、
10月の23日、
うん、
日曜日吉祥寺マンダラですね、
はい、
岩崎健一さんと一緒に、
うん、
岩健&中山は今
はいそうです
あ
やらせていただきましたツーマンライブね、
はい、
岩崎健一さんとお二人で、
うん、
僕とのお二人で
お二人では
い、
はい、
やらせていただきましたよ、
うん
のぼのぼと、
うん、
はい、
うん、想像はねしてるんですよ。
はい、
のぼのぼとっていうのも、
うん、
かなりのぼのぼとやられたのではないかなと想像しておりましたけども、うん、
そんな風に思われて、想像されて、
はいはいはい、
うん、さすが、
さすが、
はい、しかしね、その想像を
は
るかに超える、
はるかに超える、
のぼのぼで、
のぼのぼかい、
はい、お送りさせていただきましたよ。
ありがとうございますか。
うん、改めてね、
うん、
ツッコミがいないという状況か、
はい、
うん、僕はね、どちらかというと。どちらもできるタイプと自分では思っていたんです、うん、ただほら山田さんとやらせていただくようになってからも案外長いわけで、
はあ、
そうなると徐々に体に染み込んでくるのは、
うん、
平たく言うとボケの方と言いますか
何平たく言うとってよくわかんない
言っちゃいますとボケの方と言いますか、
うんうん、
ね、 うんね、そっちの方でこの体がね、あのだんだん定着していくと言いますか、うん、なっていくんです。
なっていたのね。
はい、ボケの方とはね、まあつまりあれだ、お笑いにね例えると分かりやすいからそう言ってるだけで、はい、なんていうのかな、01の方と1を10にする方とみたいな、まあ違いっていうんですかね、うん、お話の中で、うんうん、なのでケンさんも僕も生み出す側なんですよ、うん、よく言ってるわけじゃなくて本当にそうなんです、うん、なのでポッと何かが湧き立つんです、うん、話の中で
急にお話をねそうしたくなるね。
そうなんです、うん、そうなるので、
それはいいことだと思いますし、
ただそれを、うん、あいいね、じゃあちょっと考えてみようなのか、うんうんうん、今じゃないよやめなさいなのか、うん、その取り仕切る、はいはい、ちゃんと仕分けをする人間っていうのがやはり必要、うん、まあそういう意味でツッコミと言ってるに過ぎないんですけれど、
あ、うん、まあ場の進行が止まりますからね、あんまり方々からね、うん、01の話されちゃうと。
で僕はね、その岩崎健一さんと一緒にいると、この僕が取り仕切らなければならない立場になっていくんです、
はい、うんうん、まあそれはしょうがないかな。
でそうで、まあその岩崎健一さんも01の妖精なんで、
はい、妖精さんなのね。
そうです。あ、なのでなんですけれど、あのとはいえね、健さんもね普段はお一人でそれこそ全国にねライブ回ってるわけで、ね、ケンさん自身が別に意図的にこの01の妖精になっているわけではないとは思うんです、うん、ご自身で管理してね、
ああそうか、一人のステージをね、うん、
ライブスケジュールを組み、そう、いろいろ告知をしやっているわけですから、うんうんうんうん、でしょ、うんうん、なので僕がこの仕分けみたいなことをしなければ、うん、ケンさんがおのずとこのそういう仕分けをやってくれるんじゃないかみたいな、パッと手を出さない、仕分けの手を出さないようにして、あの僕も普段の僕であろうというような、なんかなかなか伝わらないんですけれど、僕としてはそういう意気込みで臨んだんですよ、その当日に。頭ウェルカムセッションのような形で、うん、あのケンさんと二人で作った曲、それこそあの YouTube にもアップさせていただきました。聞いていただけたでしょうか、うん、Likely to Rain という、うん、あの曲をやらせていただいたんですけれど、うん、なんかね、あのお話ししててね、もうあっという間にね、ほぼ一つも意味をなすことを話さないまま10分超えたのね、スタートからね、
曲始まる前に、
うん、そうケンさんと話してて、そうで、うん、でいや構わないと、そろそろ行こうと僕が言ってしまってはダメだ、僕が仕分けをしてはダメだと思って、それはそもそも仕分けが得意じゃない人間が仕分けをすることになるでしょ、うん、そしてケンさんもおそらくお一人の時は仕分けをしているのに、うん、仕分けができなくなっちゃうでしょ、うん、と思ってさ、うん、だからオープニングはケンさんがそろそろ歌おうって言うまではやめないと思ってさ、うん、話をそしたらあっという間に10分11分12分と過ぎていくわけです。
うわー、うん、マジ。
そしたらさすがに、うん、じゃあそろそろね一曲やりましょうよということをこのお伝えしたくなるんだけれど、うん、僕の中では葛藤が続いておりまして、
うん、まだ言わない。
そう、そしたらさ、うん、ね、なんかねビートルズかな、なんかわかんないけど、うん、そんな話になったのかな、うんうんうん、ね、全然もうオープニングの話が関係ないところ行ってるでしょ、うんうん、だからあ、そしたらケンさんなんかせっかくだから、うん、ビートルズの曲今から1曲やりますなんつって、うん、打ち合わせに何もない、うん、リハーサルも何もしていないこと僕は言いましてそしたらケンさんは、うん、あ困ってるんですよね、ケンさんそれだよと、僕がケンさんが言ったことに困ったりするのはケンさんが今困っているそういうことだよって思いながら、
僕
山田さん不在で、あのそうやって 進行していく。
話聞くだけでちょっと冷や汗がね今出てきてますから、実は
あのライブでしたよ。
ちょっと怖いな、怖いな、うん、たらさね、ケンさん泳がそうってしたわけでしょ、
うん、泳がそうっていうか、あの僕も、あの
僕も泳いでただろ、
僕もそう、僕も泳ぎたい
泳ぎたいな、
うん、
とんでもねえな、おい、それ。
何かね、その、ほら、身の丈に合わない、この仕分け役、みたいなのを。
身の丈とか関係ないんだ。
やってはよくないのではないかと。
身の丈とかじゃないんだよな、うん。
思いまして。まあ、あの、ライブはね、それぞれしっかりやらせていただきまして。
それぞれよかったね。うん、
で、あの、最後に、また、ケンさんと一緒に、うん、やらせていただくわけじゃないですか、
うん、あ、最後もセッションしたのね、
うん、そう、うんうん、そしてだから一緒にケンさんと一緒にこれまで3曲合作の曲をね、あの作ってきた、その後残り2曲があるわけじゃないですか、うんうん、その2曲のお話をして、またたっぷりとお話をしてで、うん、あのまあオープニングね、僕が01の予定だったんで、うん、あの今度は僕がちゃんと進行しようと思って、
ちょっと反省はしたのね、
はい、
うん、
ちょっと無茶を言いすぎたなと思って、うんうんうん、じゃあそろそろ曲やりますかなんて言って、
うんうん、
で、あのその合作の曲をやったんですよ、うん、だから最後のセッションで2曲をやり終わって、で岩崎健一なんて言ってね、うん、まあ、コールするじゃないですか、
うん、
構想でね、最後ジャカジャカジャカジャカ
って、今日はありがとうっつってね、
ありがとうございましたって言ってね、そしたらケンさんもそれは分かってますよ、うん、中原明彦
って、ね、お互いにね、はい、紹介して、
そう紹介し合いまして、
コールして、うん、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございました、うん、
ってなるじゃないですか、
なるね、
でジャカジャカジャーンってなるじゃないですか、
あ、いいね、しまったね、
うんうん、暗転をくれくらいのもんじゃないですか。
そうだね、そうだね、うん。
ね、ケンさんがね、マイクのそばから離れない。なんかね、終わりたくないってケンさんが言い出して、とんでもない01妖精が、うん。マンダラ中をこの飛び回ってですね。なんかね、終わりたくない。
終わりたくないだ。
終わりたくないのかなって言ってた。
かなってなんだよ。なんだよ。
自分でもわからない。
わからないんだ。
はい。
はけられないんだ。
そう。なんか楽しくて。
楽しくて。
うん。悪い気はもちろんしないし、その気持ちは僕もわかるけれど、あの、なんか終わりたくないんだよねっていうことをお伝えしつつも、うん、またお会いできたら嬉しいですって、
ね、
終わるものだと僕は思っていたんですけれど、 それは違うんですよ。
違うの？
終わりたくなかったらマイクから離れないんですよ。
ちょっと、
はい、それが01の要請なんです。
びっくりだな、
はい、
どうすんの、ジャカジャカジャカジャーンってなね、うん、やってさ、本来そこで閉まるのがだよ、
はい、
閉まらなくなったろ、
はい、
でどうやってその後閉めたんだよ。
僕はそこで、
うん、
あの大幅に狼狽いたしましてなんでケンさん履けないのってで、そのなんで履けないの話をまた 2,3 分そこでなんかいや、とっても良くてって言って、でそしたらですね、 あのステージ上に一人もこのツッコミ役、
うん、
仕分け役がいない状態の中、うん、しょうがないっていうんで、あのご来場いただいたお客様からポツポツと、うん、このアンコールのコールがステージ上に いながらにして巻き起こりまして、
何ですかそれは、うん、一体何なんですかそれは。
そしたらケンさんがおもむろに、うん、あ、アンコールありがとうって言い始めましてはけてないんですよ、はけてないんです。そして
見たことないんだけど、そういうの
ないでしょう。
ないね。
当然のことながら、うん、もう準備した曲はすべてお届けした後なので、
まあそうだろうね、
一番最初1曲目にやった Likely to Rain をもう一度やらせていただきまして、う
ん、
そんな感じで終わっていく、うん、ライブでありましたよ。
まあ、やっぱりケンさんの妖精っぷりがね、
うん、
かなり光るというところと、
はい、
まあそれでジャカジャンってなった後に、うん、終わりたくないって言われたら、うん、お客さんとしても、うん、ちょっとポカンとするかなっていうね。
ですよね。
いや、だからちょっとね、いいんだけども、みたいな空気になったんじゃないかと思って、はい、今また私冷や汗が出てるんですけども。
お越しいただいた皆様に最後の最後で、あの、お気を使わせてしまって。
そうだよ。どうしようかなってお客さんが考えた
ら、はい。申し訳ないと思いつつも、なかなかそんなライブないだろうと。
苦肉の策でアンコールをしたんだろうか。
苦肉の策がお客さんも苦肉の策でコールをすると、
そうなんだな、
このままだとこれはどうなるっていう、
完全にケンさんに飲み込まれた一夜ということになりますけども、
はい、そうでした。はい、とっても楽しかったです。お越しいただいた皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、お付き合いいただいて、
またね、あの、僕もちょっと修行をして、
修行
成長したらまたケンさんと一緒に、やらせていただきたいなと。だから
妖精さんの取り扱いについて、はい、もうちょっと中原さんも ね、レベルアップしてから
何かね、なんだろうね、
なんだろう、
僕はだから一緒に妖精になってしまってはダメだと。
そう、うん、そうそうそうそう。
やっぱティンカーベルとピーターパン、
そうなんだね。
だから僕はピーターパンになっていけばいいんだね。
まあそういうことですね、う
ん、そんな風なことを帰り思いながら余韻を味わったそんなライブでございましたよ。
独特でよろしいかと思いますね、うん、
はい、
はい、
そのマンダラでなんと、
はい、
ね、
あ、そう
ですよ、来月もライブがございます、はいはい、
そうなんですよ、11月の11日金曜日、うん、ね、そこにピアノがあるのなら2022秋ということで、ね、はい、私がピアノをずっと弾く、
うん、
そして素敵なボーカリストをお呼びしておりまして、
はい、
たくさん歌っていただきますし、うん、まあ、それこそセッション、いろいろと準備をしておりまして、まあ本当その日じゃないとこの歌、このコラボレーションは味わえないでしょうね。
あれですよね、前編山田さんのピアノが唯一の楽器、
そうなんですよ。
あとは、出演されるこのアーティストの声、そして、我々とお客さんの手拍子、
まあ、手拍子、まあなんか吹き物とかがあっても別にそれはいいとしてもですね、
はいはいはいはい、ハーモニカとかね、
とかね、はあるかもしれないけれども、まあ
基本的にはピアノが主役と、
そう、
はい、
なるんですよ。
いや、
主役っていうかね、まあ、ずっと引き倒すんでしょうねっていう感じなんです
けど、これまただからなかなかドテライイベントですよね、
うん、そうなんですよね、うん、
だから10月末はツッコミ不在、
はい、
そして、この11月はリズムパート不在と、
不在、
はい、
そうなんです。
不在のライブですね。
そうですね。そう言い方がね、うん、あれですよ、
はい、
いや、やっぱり。
まあね、山田さんつってもね、左手でね、リズムをね、
そうですよ、
代わりにやりますから。
今あれですよ、もう左手が腱鞘炎になるんじゃないかぐらい、うん、めちゃくちゃ左手使ってるんですよ。本当に、
ね、
はあ、うん。筋肉痛なんですよ。
あら。
左が。
いやー、ね、そもそもはですね、
大変です、
6センチのワンマンライブの前に、
うん、はい、
ワンハードル、ワントライアルして、山田さんのこの復帰第2作として、一つちょっとハードル高めのイベントを、山田さんがずっとだから2時間ぐらい弾き続けるわけですから、
そうね、
はい、このね、高い壁を越えていただきたいなと。
そうだね、でも今準備しておりますよ、
うん、
この曲ピアノ一本でやるんだぬーって言いながらですね、はい、アレンジどうしようかとかね、うん、あ、もうそれこそ左はこうだなあだなとかね、
はい、
ぶんちゃっとちゃっと来ないとやっぱ歌い出せませんから、うん、やっぱそこ重要ですよね。どこにアクセントを置くかなんていうのをね、散々パラ今やってるとこですよ。
これまでもね、このそこにピアノがあるのならというタイトルのこのイベント、はい、2回ほどやらせていただきましたが、
やらせていただきました、
はい、ね、何年前ですかね、その時のね、だからね、はい、あの思い出としても、
はい、
あ、普段のライブとかなり違うなと、
はい、
なんか趣、
う
ん、
そうですね、だいぶ違います。そう、
今回も僕だから6センチじゃない歌、
うんうん、
ね、 みたいなのをこの機会だからこそできる歌みたいなのを、うん、はあ、やらせていただきたいなと思ってですね。
そうですね、あの、うん、ボーカリストの皆さんもですね、うん、せっかくならばこの曲をと、うん、いう感じで選曲していただくことが多いんですよ。
ほう。
で、今回イクさんはですね、本来いつも、うん、あのイクさんはですね、自分でピアノを弾き語りスタイルなんですよ。
イクちゃんはそうですよね。
そう。で、それがピアノがですね、自分が弾かなくてもいいとなりますと、より自由度がやっぱり高いらしくて。
あ、そうなんだ。
あ、選曲ものすごく悩んでですね、あれもいいな、いやこれもいいな、いやあれもいいな、あの人とこれもやってみたいな、みたいな、すごいいろいろと悩んで。
01妖精が。
01妖精なんですよ。
ちゃんの中の。
おー、本当に。
それはいいですよね。
そう、まあ、うん、なかなか決まんないから早く決めろっつってね。
そう、ちゃんとそうやってね、仕分け屋がいるとね、生きるんです。
そうなんですよ、ね。そういうのがね。はい。で、ゆうたくんはですね、あ、うん、中山とコラボレーションしたいとか言ってね、あの、やっぱり、誰々とやりたいっていうそのご指名がね、うん、それぞれにあったりするのもまたよろしでですね。
僕はね、せっかくですからね、まあ皆さんとね、ご一緒したいですけれど、うん、まあ、もぐもこのお二人とですね、
はい、
はい、ちょっと楽しみたいですよね。
そうですよね、うん、はい。まあ本当にその日限りのですね、本当特別な夜になりそうなんです。うん、だからね、皆さん、まあ平日のね、夜なんで、うん、まあなかなか時間取れない方もいらっしゃるかもしれないんですけども。
11月の11日、金曜日、はい。
そうなんです。
東京は吉祥寺のマンダラで。
うん、はい。まあ私ツッコミがですね、頭から最後まで
仕分け、
あ、仕分け仕切りツッコミ役のですね、私があの最初から最後までいるのでですね、うん、あのサクサクとね、進行は任せてください、
うん、オープニング10分以上話したりすることは、うん、
ううないですね。
あ、ないですか、
うん、そうそうそう、
最後の曲が終わったら、
うん、はけれます
はい、そのあたりね、うん、あのご安心して、
ご安心、そうそう、
最初から最後まで、
そうそうそう、
ご覧いただけるかと思いますよ。
来ていただきたいと思っております。
秋の夜長にですね、はい、ピアノと歌のね、シンプルでありながら芳醇な、
うん、
はい、なかなかレアな曲もお届けできると
思います。
そんなイベントになっておりますので、
はい
はい、ぜひチェックしていただければと思います。
よろしくお願いします。
そういえばですね、はい、この6レディーで、あの秋の味覚みたいな、うん、はい、うん、なんか美味しいもん食べましたみたいなのメールお寄せくださいというのをね、もう数回前に、うん、あのぜひお送りくださいなんてお話ししたんですけれど、うん、
はい、
なかなかね、 あれです、皆さん秋の味覚を食べてないようで
そんなことはないと思いますけど、
いつもに比べてメールが渋い、
うん、あ、そうですか、うん、はい、
なあと思いまして、これなんでだろうなと思って、
うん、
そう、あのぜひねメールをお寄せいただきたいんですけれど、うん、ちょっとお寄せいただく内容自体を、うん、あのもうちょっとなんていうのかな、縛りを緩めて、
はい
はい、
縛りを緩めて、
あの送りやすい内容にしたいなと思って、
あ、なんでしょう、
秋の味覚じゃなくていいです、
うん、
あのね最近食べた美味しいもの、
うん、あ、
のお話をね、
最近食べた美味しいもの、
ぜひメールを送っていただきたいんですよ。
私ありますよ。
最近食べた美味しいもの？
そう、最近初めて食べた美味しいもの、
は
い、あのねセブンイレブンにね、はい、売ってます、うん、セブンプレミアム生チョコアイス、う
ん、アイス？
アイスなんですけど、
チョコレートアイス、
そうそうそう、チョコレートアイスの上に生チョコのさ、あの四角いダイス型になってる、はい、あれがねブルーって乗ってて、
うん、
でココアのパウダーがブルーってこうかかってるやつなんですけど、もうね、あのね5回ぐらいに分けて食べたんですけど、
5回サイズはどれくらいなの？
いや、サイズは、ね、全然手のひらサイズぐらいでですね、
あ、じゃあ普通の1回で食べれるくらいなのを分けるくらい、
うん、分けるくらい濃厚で、
うん、あ、そうな
んだ、一口で大満足なの。な
んかさ、セブンイレブンの生チョコアイス、
うん、はい、生チョコアイス、なんかさ、まあ、ちょっと疲れた時とか、例えばご飯の後のデザートとか、そんないっぱいは食べれないんだけど、はい、なんか一口甘い、なんか冷たいのをちょっと一口口入れたいんだよねみたいな、
はあ、
皆さんございますでしょ、 その時にですね、これ一口こうスプーンにすくってですね食べたらね、もう口いっぱいにね、うまいチョコレートがねとろけ出してね。
チョコレートの何、チップがアイスの中に入ってんの？
いや、アイスはチョコレートアイスなんですよ。その上に、うんうん、生チョコそのものよ。
あ、そうなんだ。
そう、生チョコのそのものがゴロゴロゴロゴロゴロっと乗ってるやつでさ、
あ、美味しそうだね。
うまかったなこれ、超おすすめ皆さん。カップになってるから、そのちょっとずつ分けてね、うん、食べれるからさ、
まあ5回に分けて食べれるんだったら、
5回ぐらい分けたね、
うん、ね、うん、1000円ぐらいでもね、うん、コスパは悪くないですよね、それ。2、300円くらいなのかな。
そうですね、218円。
ああ、じゃあ全然いいね、うん、
全然いいでしょ、うん、ちょっとみんな
1回40円です。
うん、そう、ちょっとセブンイレブン行ったらさ、ちょっとチョコレートね好きな方はちょっとぜひ食べてみて、めっちゃうまかったから。
僕ね、最近食べた美味しかったものは、うん、カルシウムパン。
カルシウムパン？
もうですね、あれ何回か前にランニングですごい遠いところまで行ったらあるサンドイッチの、
はいはいはいはい、聞きましたよ、
ね、そこのサンドイッチが、うん、特に何かをしているわけではないけれど美味しいっていうのね、うん、
ちょっと先に行かないと買えないみたいなね。
そうです、そうです、は
い
はい、ありまして、うん、あれからね僕の思考は続いておりまして、はい、あのこの街のおよそ、うん、あの入ったことのない、うん、これはねこうすごい昔からありそうだなみたいなパン屋にガッと入って、うん、そこのパンをこのお買い求めするっていうことにちょっとね、うん、スイッチが入りまして。
ああ、そうなのね。
そういえばと、はあ、うん、はあ、家のすぐそばに、うん、あのいつも行く方向からちょっと一本入らなければいけないんだけれど、よくよく考えたら自分家から一番近いパン屋さん、はい、というそのパン屋さんがありまして、うんうん、本当にね売り場1畳くらいでね、もう本当に昔からあるんだろうなっていう佇まいの街のパン屋さん、うん、パンがみんな柔らかいの。もうなんていうのかな、ドイツパン的なパンはないですよ。
バケットとかもないんだよね、
はいはい、一番モダンなものがカレーパンといった状況の、
あ、はいはいはい、
そんなパン屋さんの、
かなり、ね、古き良きのね、はい、あ、パン屋だね。
でどのパンね、いくつかね、うん、あのどれも美味しいんですけれど、うん、みんなね優しい味がするのパンが、生地が、はい、その中でもカルシウムパンと名付けられたパンがありまして、それは何かっていうと、だからおそらくその生地にはどれも牛乳が入っているから、うん、牛乳カルシウム、うん、ということで、うん、そのカルシウムパンっていうのは、中身何も入っていないの。なんかね、1個はだいたい4センチ5センチ幅の、うん、そのちっちゃいパンで、うん、それが8個くっついた感じの、
くっついてるんだ。
なんかね、そう、うん、あの板チョコよりもうちょっと大きいぐらいの、なんかね自分でちぎって区分けしてぐらいの形になっている。で上にちょこっとごまだけかかっているくらいの、本当中身がないな、ただのパン、もう美味しくてね、もうリピしちゃってるんですけど美味しくてね、
地味そうだね、う
ん、そのミルク味というか、うん、ほんのり甘いし。
それ店主はどんな方なんですか？
お、すごくおじいちゃん。
すごくおじいちゃん、
はい、
すごくおじいちゃんが何十年も同じパン作り続けてるっていうパターンだね、
う
ん、
そう、
はあ、まあそれは良さそうだね。
そう、あの紙パックの飲み物とかとね、
ああ、
ね、
はいはいはいはい、はい、
そうです。あとなんかわからないけれど、おせんべいのなんか袋のお菓子がちょこっとだけ置いてあったりとか、
ね、なんでだろう、
わかんないけれど、
わかんない、
そう、うちのそばのパン屋さんのカルシウムパン、
カルシウムパン、
うん、おじいちゃんが作るカルシウムパンが非常に美味しい、はい、最近美味しかったものでございます。皆さんもですね、ぜひ最近美味しかったものの話を教えてくださいよ、
うん、
なんか美味しいもん食べてんじゃないですか、
うんうん、
ね、うん、秋だもの、うん、もちろん秋の味覚のね送ってくださいました、そんなお話でもいいですよ、
うん
うん、ぜひメールをお寄せください。あれですよね、そのままメールで アドレスを入れてお送りしていただくこともできますが、うん、メールアドレスがややこしいので、うん、ホームページのその右上から送っていただくのが楽かと思います、
うん、はい、
ぜひお寄せください。
君は最近愚痴を話すことが減った。別に聞きたいわけでもないんだけれど、笑うとこ見てないと体調がすくれなくなるんだ。そう僕の都合。どんなことでも。
そんなわけでお送りしてまいりましたロクレディでございましたが、いかがだったでしょうか。
はい、
うん、なんかさ、もう明日、うん、あの東京なんですけれど、うん、もうね最低気温が7度なんだって。
7度、
うん、
あら、
僕はね完全に冬眠の準備を早く始めないと。
なんなん、ね、冬眠の準備って。は、
うん、
何、
穴に入りそびれちゃう。
クマじゃないんだからさ。
いや本当に
冬眠なんかしてる場合じゃないんだよ。
今のうちにねいっぱいいろんなものをね食べなきゃいけないので。
食べなきゃいけない。
そう、あの食いだめしとかなきゃいけないので、ぜひね、あの最近食べた美味しかったものはい、お寄せください。 それ積極的に食べます。
あ、そう、うん、冬眠してる場合じゃないんだけどな
そうだね、
アルバムうんぬん言ってたろ最初。
そうだね、
冬眠なんかしてたらいつまでたってもできないだろ
う。あ、そうね、うん、それはやる。
それはや
る。なぜかというと、そう、同じような夢ばかり見たくないから。
本当ね、うん、そこはね
本当ね、
焦って起きるのね、うん、やだもんね。
いやね、でもね、あのケンさんとのライブでもね、この間6センチであのやらせていただいた新曲、この後悔は続く、うん、やったんですけれど、うん、あのやはりあの一人でやっても、あ、こんな感じでなかなかいいなと、うん、手応えがあったもんで、
うんうんうん、
これもねなんかレコーディングしたいなと、
はい、
そしたらね、うん、この次のアルバムのその次に入れればいいかと思っていると、果たしてその次はいつになるのかわからないので
、は
い、
ね、
このタイミングでこの曲も追い込めれば
と、ね、はいはい、
思っておりまして、
はいはい、
そんな作業が、うん、むしろ足された状況で、うん、はい、とっととやらないと、とちょっと、はい、焦り出してもいます。
はい、
頑張ります。
頑張ります。
寒くなってきたので、ぜひお体温かくして健やかにお過ごしください。お送りしてまいりましたロクラディ、お送りしてまいりましたロクレディ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
ではまたね、
バイバイ。